おはようございます。主の年
2026
年3月15日礼拝を始めています。ご起立くださって共に主を賛美しましょう。新聖歌119番、新聖歌119番、人よ我が罪のをもって共に主を賛美しましょう。共に主に祈りましょう。司会者が代表して祈ります。どうぞ心を合わせてお祈りください。人よ我が罪の大いなるを嘆き、悔いて涙せよ。このゆえキリスト父のもとを去り、この世に来ましぬ。死にたるを生かし、病を取り去り、ついに時いたり人の罪のため十字架のあがない終えさせたまいね。この天と地とすべてのものを作られた私たちの愛する天の地の神様、あなたのお名前をあがめます。あなたのお名前が聖なるものとされますように。私たちはあなたの前に罪人であることを知らず、これで良いと思いながら歩んできましたが、十字架のイエス様に出会い、罪を知り、新たな命があること、新たな真理があることに出会いました。十字架の重みを、その愛の深さを覚えれば覚えるほど、この罪の愚かさ、この罪の 汚れをあなたの前に嘆きつつ悔い改めます。罪を敵とし、御言葉に立ち、あなたの御手の中で清められて歩むことができますように心から願います。愛を持って私たちを導き続け、あなたの慰めと癒しの中で今日もまたここに集めてくださりありがとうございます。どうしようもない不安の中から来られた方もあるかもしれません。大きな病に立ち向かいながらようやく来られた方もあるかもしれません。一週間の恵みをここで分かち合いたいと喜びを携えて来られた方もあるかもしれません。忙しさの中でようやく時間が取れた方もあるかもしれません。配信の先であなたを礼拝されている方々も、一度共にしてあなたを心から崇めます。それぞれの心を取り扱ってください。それぞれの心がいろいろなところを向いてしまうことがなく、あなたに向くことができますように。疲れているものにも、喜んでいるものにも、賛美を与え、御言葉を与えてくださるあなたのお恵みに心を向けることができますように、私たち一人一人を捉えてください。子供たちを、大人たちを、まだあなたを知らない者たちを、あなたが招き続け愛してくださることを信じて感謝をいたします。お一人お一人のうちにある祈りに合わせ、私たちの救い主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。続けてイエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。弟子たちが祈りがわからないというところに、イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださいました。共に主の祈りを持って祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。では子どもたちと一緒に賛美をしましょう。神の家族です。
そこでいいよ。そこ
今日は子ども信仰問答です。問い47まで来ました。子ども信仰問答の問い47です。45、46あたり何をやっていたか覚えてますか？信仰問答。のぞみちゃん、前髪が気になるようです。信仰問答何をやってたか覚えてます？何だったかな。もう頭振らないと出てこない。じゃあ野本さんにヒントもらえますか。野本さん何でしたっけ。大体 何についてあたりが分かる。さあ神様に45、46あたりでやっていたのは主の祈りだったでしょうか。主の祈りだった？あれ？あれ？
牧師先生は知ってるんですか？
もちろん準備してきたから知ってますよ。あ、内藤さん覚えてますか？あれ？リエコさんどうですか？エミ、あれ？実会、そうです。当の言葉です。第2の第1のとかね、第3の戒めは何ですかとかでした。でちなみに第45は第2の戒めは何だったかです。はい、第2の戒めを覚えていたら、ホワイトチョコレートをあげますよ。私からじゃなく佐竹さんにもらったやつですが、佐竹さんが3つ持ってきてくれた。はい、第2の戒めはあなたは自分のために偶像を作ってはならないです。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。これは聖書のどこに書かれていましたか。
出エジプト。
そうです。出エジプトの大体何章か覚えてますか。
書いてあります。
書いてありますね。20章です。20章4節にあなたは偶像を作っちゃダメだと。日本人は偶像をたくさん作っています。なんとかの神、なんとかの神と言って偶像をたくさん作っています。神様がおられるのに他のものを神とするなというのが当の言葉、実会の中で言われていました。そして問46は第3の戒めは何だったかです。偶像を作ってはダメの次に第3の戒めは何だったか。
父と母を。
早いな。早い、素晴らしい。父と母を敬うことをね、大事にしているのぞみちゃんだからこそのその言葉が出てきたと思いますが、その前にあなたはあなたの神主の御名をみだりに唱えてはならないです。これも出エジプト記の20章にあって7節に出てきます。あなたは神様の名前を適当に王神がとかね、で神様を下に見るような形でみだりに唱えてはならないとあるのです。でそして今日はその第3の戒めは何を教えているかなんです。はい、皆さん暑くないですか。大丈夫ですか。それで燃えてるのかもしれない。はい、はい、第3の戒め、神様の御名をみだりに唱えてはならない。それは私たちに何を教えているんだろうか。まあ、ちょっと答えを言ってしまいましたが、何だと思いますかね、のぞみちゃん。偶像を作ってはならないっていうのはね、なんか勝手に自分で神様作っちゃいけないんだなってわかるんですが、今度は神様のお名前をみだりに唱えてはならない。何を教えていると思いますか。玉叩いたら出てくるか。ポポン、はい、私たちが神様をまず愛すること、でそして神様愛しているところで神様のお名前を適当に扱うことはないんですよね。で神様をまず愛しなさい、神様を大切にしてそのお名前を崇めなさい。では崇めるって一体何でしょうかね。崇めるの絵を描いてくれてるのかな。はい、崇めるというのはお名前を賛美するとかお名前を大切にする、 人の名前っていうのはね大事なものなので適当にああ神がねとかああ神ねというような扱いをせずに神様をふざけて言わないでまた大げさに適当に神様というのではなく大切にその神様のお名前をまあお名前をという時の神様のご性質を覚えるんですが神様を適当にしちゃいけない適当に軽く扱っちゃいけないよということです。はい、神様のことを軽く考えたり話してはいけないということです。はい、第3の戒めはあなたはあなたの神主の皆を御名に唱えてはならないです。それは私たちが神様を適当に扱ったり神様を軽くしたりしてはいけないということです。わかりましたか。はい、では第3の戒め出エジプト記20章7節を皆さんで一緒に言ってみましょう。私がもう一度読みします。第3の戒めは何ですか。あなたはああ、まあ、大丈夫です。まだ私が言ってからで、あ、私が読んでからごめんなさい。もう一度やります。はい、あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。出エジプト記20章7節です。いきますよ。第3の戒めは何ですか。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。出エジプト記20章7節。これは何を教えていますか。じゃあのぞみちゃん最後まとめていただきましょう。
はい、はい、
お願いします。
待っててスライド出してください。
いや何のことでしょう。のぞみちゃんの言葉でいいよ。神様です。神様を軽くするか重くするか。
神様を軽く見ちゃダメ。
そうです、はい、神様軽く見ちゃダメだよっていうことですね。はい、子ども信仰問答の問い47は第3の戒めは何を教えているかでした。はい、ありがとうございます。では共に主に賛美を捧げましょう。座ったままで結構です。新聖歌の332番を開きください。これは皆さんがもしかしたら馴染んでいる歌詞と違うかもしれないです。主は誠のブドウの木が新聖歌では少し歌詞が違っているんですが今日は新聖歌の歌詞で一緒に賛美をしたいと思います。
Thank you.
続けて聖書を開きます。ニコの賛美の箇所ですけれども、新約聖書ヨハネの福音書15章をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書15章、新科学2017年版は215ページですが、それぞれの翻訳に違ってページ数が違うかもしれません。新約聖書ヨハネの福音書15章1節から11節と修法にはしましたが、1節から6節でお読みします。新約聖書ヨハネの福音書15章の1節から6節です。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。ブドウの木の教えとして御言葉を分かち合っていきます。お祈りをいたします。愛する天の神様、名前をあがめます。十字架を前にしてイエス様が語ってくださった言葉を開いていきます。私たちの心にあなたの御言葉が、御心が届きますようにどうかお願いいたします。語る者が付け出しをしたり削ることがありませんように、あなたにあるこの御言葉を受け取る力がそれぞれに働きますようにどうかお願いいたします。御言葉に期待し、あなたご自身にお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。受難節というところで、十字架を前にした記事を開いています。ヘブル人への手紙からちょっと離れてヨハネの福音書を今日開きました。十字架までのイエス様の道のりの中にエルサレムに入城がありました。そこでイエス様はロバの子に乗って行かれた。子供賛美で先月歌いました。私たちはロバの子です。あれがこの時に行われていた。ロバの子に乗ってイエス様がエルサレムに入られ、イエス様は宮清めをされた。神殿でここは祈りの家であると、神を礼拝するところが何であるか、そこに私たちは何を求めて何のために集まるのかを教えるところです。そこを開いてこなかったですが、ヨハネの福音書を開いていただいてそれぞれで読んでいただきたいと思いますが、十字架までの道のりにイエス様はそのようなことを教えてこられた。弟子たちの足を洗うという場面もあります。そして最後の晩餐があり、今日先ほど読みしたブドウの木の例えをイエス様が語られるのです。十字架に進んでいくそのところでイエス様は何が起こるのか、何が大切なのか、あなた方は何をどう備えたらよいのか、それを丁寧に語ってくださっているのです。イエス様ご自身が何者であるのか、イエス様はそれをどのように話されるのか、ここでは私は誠のブドウの木と言われます。イエス様は私は誠のブドウの木であると他にも私は命のパンであるとか、 私はよみがえりである、命である、真理であると、ご自身のことを私は〇〇であると言われ、また何かを教えられるときに例えて教えられることが多いです。全てを開きませんけれども、放蕩息子の例えを話されたり、からし種、岩地に落ちるのか柔らかい土に落ちるのか、そのような土の話をされたり、からし種はからし種ほどの信仰がということで例えられたり、麦と毒麦の話、また世の光とは何であるか、そのような何か身近なものでご自身を、またご自身が伝えようと思うものを分からせようとして語っておられた。ここでブドウの木が用いられているのは、ブドウの木がエルサレムにたくさんあったからです。おそらく最後の晩餐の席からも近くにそのブドウの木があったでしょう。そこからゲッセマネの園に向かうところにもブドウの木があったでしょう。ブドウの木というのは一本の幹から枝が伸びていって実をつけている、そのブドウの木を例えて刈り込みをする剪定という言葉でも分かりやすいかもしれませんが、刈り込みをするんだということが語られています。ちゃんと実がなるように、栄養がしっかり行き届くように、害虫から守られるように。ブドウの木の例えをイエス様がここで用いているのは、エルサレムにたくさん、自分たちの身近にたくさんあったのと同様、旧約聖書でもブドウの木のことが例えられているからです。開かなくても結構ですが、イザヤ書、またエゼキエル、エレミア、ホセアなどでも出てきます。イザヤの5章のところだけ読みますが、イザヤの5章ではこのようにあります。さあ私は歌おう、我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそれを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまったと、その後も続いていくんですが、神様から離れたその民の状態は、しっかりとしたところにブドウを植えてもブドウから甘い実ではなく水実がなってしまうということを例えています。そして神様の怒りも旧約の中では明らかに見せておられる。イエス様が私は誠のブドウの木と言われるのはどういうことなんだろう、どういうことなんだろうかと。もう一度1節2節を読みします。15章の1節2節ですが、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。この1節から6節にあるブドウの木の例えの中に、取り除く、刈り込む、とどまる、結ぶという4つの言葉が注目すべき言葉として記されています。ブドウの木の例えの中に、取り除く、刈り込む、とどまる、結ぶ。取り除くというのは、ここに実を結ばないものは取り除くとあります。まあ、議論のあるところですが、持ち上げるという意味ではないかというふうにも言われることがあります。 地面についてしまって泥がつかないように持ち上げて、ブドウの枝というのは持ち上げて実をならせますので下に下がらないようにという議論もあるのですが、新改訳聖書は取り除くという言葉を採用しています。実を結ばないものは取り除く、そして刈り込む。刈り込むは実を結ぶ枝も刈り込むとあります。より良い実を結ぶために剪定をするときに、清めるという意味で実を結ぶ、実を結んでいる枝も刈り込むんだ。そしてとどまると結ぶです。とどまるという言葉には住む、関係を保つという意味があります。そこに住む、そこに関係を保ち続ける。聖書を読んでいくと、これはイエス様が本当に大切にされたことではないかと思います。イエス様との関係に住み続ける。イエス様が誠のブドウの木、あなた方は枝です、そして父なる神様が農夫です。ブドウの実は枝にできます。その枝は木についています。そして木を養い育てるのは父なる神様である農夫である。何の栄養で生かされて誰が世話をしてくださるのか、あなた方が一人で生きているのではない、イエス様につながって父なる神が栄養を与えて手入れをして育ててくださっている、その関係の深さを私たちはここで知るのではないでしょうか。刈り込むという言葉を前にして、信仰の実の成長を妨げるものなのか、信仰の実の成長を妨げる人なのか、これもいろいろな議論があります。手放すべきものは何であるのか、自分と神様との関係で考えていくときに、それは私たちにとって忙しくて何か神様のことが覚えられないというような忙しさかもしれません。何かの弱さや罪の力、いや自分で何とか頑張ろうとする自分の力がイエス様と自分の間に入り込んでしまうと、御言葉を聞かない耳、主に背く心になりやすい、まあ、そうして刈り込まなければいけないものが自分の中にもあると、自分と神様との関係に置いたときに示されるのではないか。6節は厳しい言い方がされています。私に、新約聖書で私というひらがなが出てくるところはイエス様を表しています。イエス様にとどまっていなければその人は投げ捨てられて枯れると、そして人々がそれを集めて火に投げ込む。実を結ばない枝は刈り込まれて火に焼かれると厳しい言い方がされています。これは警告だけを言おうとしているのではなく、だからこそとどまりなさいとイエス様は言われるのです。とどまりなさいというのは命令です。あなたがどこに属しているのか、あなたは何者であるのか、キリストにとどまりなさい。例えばイエス様にとどまることで信仰が成長する、イエス様にとどまることでイエス様との交わりの深さの中で教会が豊かになるということを否定する方はいないと思います。 イエス様に自分がとどまるかどうかは別として、教会の私一人一人の信仰の成長は豊かにされていくのはイエス様にとどまるところだということを、そんなはずはないという方はないと思います。では自分とイエス様の関係はどうなのか。自分もイエス様にとどまり続け、イエス様の中に住み続け、実を結ぶ豊かな信仰の歩みをしているだろうか。あちらこちらに心が動いてしまって、イエス様に聞く、イエス様を求める、そのようなものが薄れて、本来刈り込まなければいけないものを溜め込んでしまっていることはない。お読みしませんでしたが、11節にこのようにあります。ヨハネの福音書の15章の11節に、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びに満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話した。これから十字架を進むという苦難の道、そこで裏切りがあり、恐れがあり、罪がある、そのところでいろいろなところを通るけれども、状況によってあなた方は喜びが奪われることはないんだと。イエス様との関係の中にこの喜びがある、その喜びをあなた方は持ちなさいと。状況によって人と比べて喜びがあるかないかではなく、あなた方のうちで私の喜びが、神とつながっているという喜びが、神から来る喜びが満たされなさい。枝は幹から、枝は木から栄養をもらっています。皆さんはどこから信仰の栄養をいただいているでしょうか。霊的な栄養をどこからいただいているでしょうか。例えば、いくら立派な枝であっても、木から幹から外れてしまえば、しばらくして枯れます。それは、いくら自分で頑張って何とかしたとしても限界があるんだと。キリストにつながってこそ、そこから命をいただいて生き続ける、生きる力、強さ、恵み、愛をいただいていくのではないでしょうか。ある本に書かれていました。イエス様は十字架で罪のために血を流された。その傷口に罪を悔い改めて、あなたの信仰を合わせていく。その傷口から流れてくるのはイエス様の愛であり、憐れみである。そして清くすると、3節で教えています、清くするという約束であると。私たちの中には不信があったり、迷いがあったり、痛みがあったり、悩みがあるかもしれないけれども、イエス様につながるところでその血が清められていくように、接ぎ木をすることでその枝に命が吹き込まれ、花を咲かせる、実をならせるように、私たちもイエス様に接ぎ木をしていくんだと。離れたままでたちまち枯れるような枝になってはいけない。イエス様にとどまって、イエス様から流されてくるその血潮によって豊かな実を結んでいくんです。豊かな実を考えるときに、まあ、ここには具体的には書かれていませんが、ガラテヤの5章の22節を思い浮かべるのではないでしょうか。名目尽くしをまだ覚えていらっしゃるでしょうか。 ヨハネの次に何があったでしょう。使徒ロマ、コリント、ガラテア書。ガラテアの5章22節に御霊の実というのが出てきます。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。霊的な実、愛であり、喜びであり、平安、寛容や柔和や自制、それをイエス様につながることでその実を結んでいくことができるのではないでしょうか。それが自分の中に主のご性質である、まさにこの御霊の実が自分の中に表されていくことでつながっている、実を結んでいると私たちはそれぞれ実感していくことができると信じます。実を結ばない、実をならせないままではなく、イエス様が示されるこの御霊の実を、イエス様のご性質を私たちは自分の中に表していく。イエス様とつながることで味わうのは喜びが満たされることもそうです。イエス様の愛を知ることもそうです。この御霊の実を表していくこともそうなのです。イエス様とつながるところでイエス様の愛に触れないはずはない。御言葉を読みながら、御言葉の中に示されるイエス様の愛をしっかりとつながるところで味わっていきたいと思うのです。イエス様は十字架を前にどのようなことが起こるかを教えられていました。弟子たちの裏切りもある、信仰の弱さも表される、死という恐れや孤独もある、そこを通るあなた方が何をもって備えるのか。イエス様にとどまって備えなければ、恐れて逃げて戦って見下して何とか蹴落として、とそんなところに行ってしまうことがあるかもしれません。逃げて隠れて表に出てこないままの信仰生活になってしまうかもしれない。私たちの中にある罪はイエス様の十字架によって清められた、そのイエス様が流される血潮によって清められるので、私たちは良しとされる。であればそこにつながり続け、そこの本当に深いところで接ぎ木をされて、イエス様の愛を受け取っていく、イエス様の平安を受け取っていく、イエス様の教えを受け取っていきたい。憎しみや妬みや汚れ、恐れや孤独、それによって人を裁いたり、また神に背を向く者に対して、この三節は、あなた方は私が話した言葉によってすでに清いとあるように、私たちの頑張りではなくキリストの言葉によって清くされるというその約束の中で、私たちは安心してイエス様につながっていきたいと願うのです。枝は木から離れたら枯れてしまいます。実を結ぶことは当然できません。私たちもイエス様から離れてしまっては、このイエス様の愛も喜びも私たちのものになっていかない。イエス様が備えるよう示してくださったものを私たちも受け取っていきましょう。お祈りをいたします。キリストの恵みによって、キリストによって、主によって、主にあって、天のお父様、御言葉は私たちに イエス様を通してということをたくさん教えています。そこにとどまり続けなさいと。イエス様と手をつなぐように、イエス様の傷口に自分の手を置いて、イエス様の血潮を受け取るような一つになる、その恵みを覚えていくことができますように、イエス様から流される愛を、許しを、平安を受け取って、状況に流されない喜びを覚え続けることができますように。そして私たちも身を慣らす者として、イエス様を表すものになっていくことができますように。恐れや怒りや不安や迷いが、イエス様にある喜びに変えられていきますように、どうかお願いいたします。御言葉を感謝します。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
主に応答の賛美をお捧げしましょう。新聖歌104番、新聖歌104番、十字架の上にをもって主に応答の賛美を捧げましょう。 体的な形で主に感謝を捧げましょう。献金の時間を持ちます。どうぞ取り分けて主に捧げる喜びを皆さんで味わっていきましょう。ご用意のない方は、ない方や意味のわからない方は袋を回しますが、そのままお回しください。配信の先やまた礼拝後のホームページを通して礼拝をされている方も取り分けて主に献金を捧げてまいりましょう。ご奉仕を加藤和子氏がお願いいたします。愛する天の神様、今日もように礼拝を守るためにここに集めてくださったことをありがとうございます。私たちはブドウの主のブドウの木につながるブドウです。私たちは常にとどまることをどうぞ神様、とどまれるようにあなたの力を注いでください。今、日々の恵みの中からお捧げし、少し一部をお捧げしました。どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。ご起立ください。主に称栄を捧げいたしましょう。新聖歌61番、御恵みあふれるをもって主に賛美を捧げします。その後祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。